ハレルヤ、おはようございます。
ハレルヤ、グッモーニング。
今日は素晴らしい日です。
Today is wonderful day.
素晴らしい主の臨在があります。
We have the excellent presence of the Lord.
アメン。
アメン。
御霊の油注ぎが私たちを作り変えます。
So the anointing of the Holy Spirit will make us renew っていうのかな。Renew us.
アメン。はい、今日から断食1週が始まってますけども、
So this week, our fasting week has been started.
まあ今日日曜日特別な日曜日ですね。
Today is special Sunday.
まあ日曜日はいつも特別なんですけども、
Of course, each Sunday is special.
皆さんが特別なように、
As like you are special.
皆さん一人一人は全部特別なんですよ。
Each of you are very special.
アメン。
アメン。
アメン。アメンですよ、ね、素晴らしいですね。だけど今日は暦の上でペンテコステ、いわゆる五旬節ですね。
Today in the calendar, Christian calendar, today is the Pentecost, day of Pentecost.
です。アメン。そしてもちろんユダヤ歴ですね、においてもこのシャボット、ペンテコステの日曜日です。
And also in Jewish calendar,Today is the Shabbat, the day of Shabbat.
このペンテコステの意味は50という意味ですね。
The meaning of Pentecost is 50.
ペンタゴンって五角形の形したアメリカの国防総省、ちょっと難しいですね。アメリカの五角形のあるんですけども。
As you know, there is a pentagon shape in the United States. It's a kind of political. Do you know that?
Military.
Military station in United States. 5
つがペンなので、ペンテコステ50日です。覚えやすいですね。
So five means ペンテ、ペンタゴン。
アメン。いや、素晴らしい通訳ですね。
So it's easy to remember.
はい。それはこの杉越の祭りから50日目であることを意味します。
So this day means that after 50 days of 杉越、Passover.
Passover. そしてその日に何が起こったかと言いますと、この使徒の働き2章を開いてみますと、
So let's open the Bible, Acts chapter
2. このイエス様が天に昇られた後で、
After Jesus Christ ascending to the heaven,
イエス様は まず最初に使徒の働き1章4節で、エルサレムから離れないで私たちから聞いた父の約束を待ちなさいとイエス様は言われました。
Jesus said, 1章4節。Acts chapter 1 verse 4 Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about.
5節。ヨハネは水でバプティスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプティスマを受けるからです。
Verse 5 For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit.
つまりまだ誰もが体験したことがない聖霊のバプティスマと呼ばれる特別な体験をあなた方はするんですよと言われました。
So Jesus said, you will have the special anointing, special experience that baptized with the Holy Spirit.
皆さん水の洗礼ほとんどの方受けてると思うんですけども、
I think almost everyone got baptized in the water.
知らないうちに水の洗礼を受けて気がつかなかったけど、どっちだか受けたかなっていう人いますか？
Is there anybody who didn't know that you got baptized in the water, even if you don't remember? You know?
そうですね。そう受けたっていう記憶があると思います。
So I'm sure that you have theMemory that you got baptized in the water.
同じようにこの聖霊のバプティスマというのも何かね受けたのかどうか分かんないなっていうんじゃなくて受けたら受けたって分かるそういうものです。
So the Holy, the baptism of the Holy Spirit is also is very noticeable experience when you got baptized.
ね、そういうわけで弟子たちが何かよく分かんないけどとにかく待ち望んでいました。
Therefore, the disciples didn't understand everything, but they were longing for that experience.
1章の14節でこの弟子たちが皆心を合わせて祈りに専念していたとあります。
The 14 says they all joined together constantly in prayer.
ね、待ちなさいと言われたから待っていたんですね。
So Jesus told the disciples, wait. So they were waiting.
で、そして、もう飛ばします。2章の1節になって、五旬節の日になりました。
And chapter 2, the day of Pentecost has come.
で、そしてみんなが集まっていたら、突然2節。 すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。
Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting.
また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったんです。
And they saw what seemed to be tongues of the fire that separated and came to rest on each of them.
すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したとあります。
And all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them.
聖霊に満たされて、わーともいろんな国の言葉で一斉に話し出したというすごいことが起こったんです。
So everybody was started talking in another different languages.
実は今エルサレムで特別な集会が行われています。
Now in Jerusalem there is a specialEvent.
このエンパワード21っていう、集まりなんですけど、エルサレムで世界大会をしています。
The event's name is Empowered 21. The event has been held in Jerusalem now.
世界中から何千人もの人たちが集まり、エルサレムで一つとなって、この聖霊のバプティスマのこの出来事の再来というかね、特別な2000年の節目にすごいことを求めて、さらに祈っているということです。
So from all over the world, many many people, many many Christians will come together to the Jerusalem, and they are all expecting the something special in this millennium.
ですからこの聖霊のバプティスマというかペンテコステの時に何が起こったかと言われたら、聖霊のすごい注ぎがあった。
So what's special in the Pentecost? That is the special anointing of the Holy Spirit.
もうそう答えたけど間違いないです。
If you, somebody asks you, you may ask, you may answer like that.
今日最初のポイント簡単ですね。
So today's first point is very easy.
ペンテコステって何ですか？
What's the Pentecost?
聖霊のすごい注ぎがあった。
That's a special anointing of the Holy Spirit.
簡単ですね。
It's very easy.
メッセージは簡単な方がいいです。
I like the simple message.
でもあんまり簡単にすぎてもね、あんまり神様の与えたいメッセージ全部受け取れないので、もうちょっと話をします。
But I want to dig down much more deeper.
この聖霊が注がれたということは、これは何を意味するんでしょうか？
So what's the meaning of the anointing of the Holy Spirit?
今日はこの3つの点で話をしたいと思います。
I want to make, share some message about, on the three point.
まず最初のポイントは、
The first point is,
神が共におられるということです。
God is with us.
アメン。
アメン。
ヨハネの福音書14章を開いてみましょう。
Let's open the John, the book of John, chapter 14.
アメン。1個前ですね。もうちらっとめくったらもうたどり着けます。
The before the act.
14章の16節から18ですね。
John, chapter 14, verse
18.
16-18
ですね。
16-18、
これはイエス様が天に昇られる前に弟子たちにたくさん話をした中の一つなんですけども、
This is one of the message from Jesus Christ to the disciple.
ではお読みします。ヨハネの福音書14章16節から18節まで。
John chapter 14 verse 16-18。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。アメン。
アメン。
このイエス様が戻ってくるという時に2つのことについて語っています。
So Jesus talking about two things when he will come back.
一つはこの文字通りですね、この世の終わりにこのイエス様が再び来られるという、いわゆるキリストの再臨について話をしています。
One is, he will come back at the end of the world.
ですからね、14章の最初の方にもね、私が天に昇ってあなた方の場所を備えてくるんですよ、備えができたら戻ってきますという話をしています。
So Jesus talking about his returning to the earth again, on the first beginning of the chapter, first of the chapter.
でもこの文もうちょっと読んでみると、分析してみると、ただ再び戻ってくるからそれまではあなたたち一人ぼっちだからねっていうような、そういう話ではないんですね。
But if we read this part of the scripture, we understand that it's not like, I will I will go to the heaven. So just I leave you here. Not like that. But he will come soon.
もしかしてもしそうだったらね、2000年間私たちはほったらかしにされてしまいます。
So if なんだろう。If so, I had been live alone for 2,000 years.
Hallelujah. ですからそうではないんですね。そうではなくて今本当にもうあなた方にもう一人の助け主を送りますよと。
But Jesus told the disciples, I will give you another helper.
もう一人の助け主って一体何だろうなと思うかもしれないけど。
So who is another who is another helper?
誰なんでしょうね。
Who is that?
皆さんこの聖書の解釈絶対間違うことありませんよ。
So you won't miss this scripture.
だって次の節見たら何て書いてますか。
Because next verse tells us.
その方は真理の御霊です。
The spirit of truth.
もうすぐ隣に答え書いてあります。
The answer is next.
ね、聖書で時々分かんないことあって何だろうと思うことあるかもしれないけども、隣の説にちゃんと書いてあります。
Sometimes we wonder what's the answer, but this verse tells us the spirit of truth.
つまりここで言われているあのもう一つの意味の戻ってくるっていうのはこの御霊が注がれるということですね。
And the
でもう一つっていうのは最初にあの再び再臨するって話したけど、その話だけ言ってんじゃなくて。あの聖霊が注がれることについて話をしているという。
So Jesus talked about two things. One is he will return, comes, he will return. And the another one is the spirit of the truth will come.
アーメン。そうなるときにどうなるんでしょうか。
And then what will happen?
私はあなた方を捨てて孤児とはしないと18節に書いてあります。
And verse 18 says, I will not leave you as orphans.
私たちはもう一人ぼっちじゃないということですね。
We are not alone.
でこの真理の御霊ってなんかね、霊って一体何なんですか、ちょっと分からないかもしれないけども。
Maybe you don't understand what's the spirit of truth.
いや、まあ、もちろん皆さん経験によって聖霊どういうのか分かってると思うんですけども。
Of course, I believe that through your experience,
具体的にどういう方かを書いてあります。
Who he is.
この16章にもう一人の助け主を送るとこの新改訳聖書で書いてますけども。
Verse chapter 16 says, I will give you another advocate.
これ
は
あの聖書によって訳がいろいろ違うんです。
There are many different translations in many Bibles.
別の訳ではカウンセラーと書いてあります。
In another translation says counselor.
まあカウンセラーってなんか助けてくれるんだなぐらいわかりますね。
Maybe we can understand counselor will help us.
でもこれギリシャ語ではね、これパラクレトスと言います。
In Greek, it says paracletos.
その意味は傍らに呼ばれたものです。
The meaning paracletos is 呼ばれたもの。
呼ばれたもの。
To be called as Our side.
Side, そうですね。ですからあの近くに来て重荷を背負って共に歩んでくださる方という意味です。
So who will be side of us and walk with us?
アメン。素晴らしいではありませんか。
It's wonderful thing.
アメン。共にいて何かね私たちをお前何失敗してんねダメだろうって言うんじゃなくて、
He is not like this. Always he is with us, but he's always criticize us.
ねえ、どんなにね頼れる人がそばにいたってなんか批判されたら嫌ですよね。
So we don't like the person who are always with us, but always blaming us.
そうじゃなくて重荷を背負ってそしてそばにいてくださる方が来られるというんです。
So the Holy Spirit is not like that, but he will be with us and he owe our debts on him.
そしてあのサタンが責められたらどうなると思いますか？
And what happened when Satan will be blamed? Satan accuses us. Blame on us.
どっちでも一緒。
Accuse us.
Amen.
Accuse us.
その方が弁護してくださるんです。
The Holy Spirit, he will 弁護する。Defend us.
別の聖書の訳ではここが弁護士と書いてあります。
So in another translation, lawyer ですか。
Lawyer.
In another translation, the word.
Lawyer ですね。アーメン、ハレルヤ、そういう方が共にいてくださるんです。
So he is always with us.
あのね、マリアがこの身ごもった時に御使いが約束したんですけど、なんて言ったんでしょうか。
When Mary got conceived,
御使いが言ったわけじゃないな。これ聖書に書いてある。マタイの1章21節開きましょう。
Let's open the Matthew chapter
1章21節
1 verse 21.
21節から23節。
マテュー、チャプター1、バース
21から
21 to 23
だけ読みますと、
I will read only 23.
見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。アメン。
アメン。
皆さん、インマヌエルってどういう意味ですか？
What's the meaning of Emmanuel?
聖書っていろんなカタカナ出てきますね。難しいですね。
There are many カタカナ in Bible, in the Bible.
でもこの箇所にだけは絶対間違う心配ありません。
But you don't, you won't make mistake here.
すべての聖書がそうなのかどうか知らないけども、英語でもそうですか？
はい、カッコして。
カッコしてありますね。アーメン。
Because、
訳すと、神は私たちと共におられるという意味です。
Which means God with us.
アーメン。ハレルヤ。皆さん、聖書って簡単でしょ？
The Bible is simple.
よく読まない人は難しいんです。
So, it's difficult for people don't read, constantly.
ちゃんと読めばちゃんと書いてます。アーメン。
If you read carefully, the answer is inside.
はい、インマヌエルの意味は？
The meaning of Emmanuel is
神は私たちと共におられるです。
Means God with us.
これはイザヤ書7章の言葉の引用してるんですけども。
This is exception from the Isaiah.
ですから、もう本当にこの神が共に、イエス様がまず来られた理由が神が共にいてくださる、そのためなんです。
The reason why Jesus came to the earth, it's God to be with us.
そしてイエス様が天に昇られた後も
After Jesus ascending to the heaven,
聖霊の注ぎによって私たちは神と共にいることができるということです。
We can be with God through the anointing of the Holy Spirit.
アメン、素晴らしいですね。ですからこのペンテコステのこの聖霊の注ぎの一つ一番目の意義は神が共におられるということです。
So the meaning of the pouring the Holy Spirit is God with us.
アーメン、ハレルヤ。ではこのペンテコステの2つ目のこの意味は何でしょうか？
The second meaning of the day of Pentecost. ペンテコステというか
聖霊が注がれたことの2つ目の意味。
It means the reason why the Holy Spirit pouring on us.
これは婚約です。
This is the 婚約って何ですか？
Engagement. 婚約、指輪の婚約ですね。
The engagement rings engagement.
アーメン。そのことを話するためにこの、聖霊の注ぎが婚約って話をまずしますと、
I want to explain about it.
これどこだ？あ、ここだな。エペソの1章13節。
Ephesians chapter chapter 1 verse 13. Ephesians.
エペソの1章13節ですね。
Chapter
1, verse 13. エペソの1章13節。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって勝因を押されました。アメン。アメン。この聖霊をによって何どうなったんですか？
So how what happened after what happened to us by the
聖霊によって勝因が押されたんです。
勝因we were marked with the Holy Spirit.
Amen.
With a seal.
またこのねこの勝因の話は書き留め開かなくてもいいですけどね。第2コリントの1章22節にも書いてありますけども。
Also, there is another scripture in Second Corinthians,
chapter 1, verse 22. ね、ここにも承認という言葉が出てくるんですけども。
There is also the scripture talking about the seal of the Holy Spirit.
この承認というのはこのギリシャ語でアラボンですね。
The word mark or seal in Greek is Aragon.
で、その意味は婚約指輪です。
That means the engagement ring.
つまり聖霊が注がれたということは婚約指輪が与えられたということです。
So pouring of the Holy Spirit means we received the engagement ring.
婚約って誰との婚約なんでしょうか？
So who who with the person we get engaged
誰とそうですね
with whom we got engaged
もちろんイエス様です
of course Jesus Christ
聖書はこう言っていますこのキリストが花婿で教会が花嫁だと
The Bible says Jesus Christ is bridegroom and the church is the bride
こういう話をするとよく子供が特に男の子がね私でも僕 花嫁なんて嫌だとかなんかそういう話が出るんですけど
When I share this story, many times children, especially boy, blame on me and I don't want to be the bride.
その子が花嫁というよりもキリストの体が一つのいろんな教会たくさんあるけどもそれらが一つと神様の目には一つなんですよ、うん、でそれが一つとしてキリストの花嫁であるというそういう意味です
So we church as one There are many churches But from the sight of God He sees the church as one As his bride
ですからね聖書は書いてますねこのキリストと教会の関係というのは夫婦の関係に例えられていると、うん
So the Bible says the relationship with Christ and us Christian is like a marriage couple, married couple.
エペソの5章ですね。
It's in Ephesians chapter 5.
それは奥義と言われてます。
It is said as a mystery.
奥義ってもうすごいことなんです。
The mystery is very, very special thing.
まあとにかくね。とにかくこのつまり私たちは聖霊を受けることによって婚約指輪を受け取ったということです。
We received the Holy Spirit. It means we received the engagement ring.
まあ教会とキリストの関係って、まあ、いわば遠距離恋愛のようなものかもしれません。
So maybe I can compare with I can illustrate the relationship with the Christ and the church is like a 遠距離 long distance relationship。
つまり、まだ婚約したけどまだ結婚してないし遠く離れてるんですね。
So it means they don't get married yet, but and they are なんていうのかな apart いいんですか
距離ディスタンスがある
ディスタンスそうです there are long distance between them、
まあ、ユダヤの習慣ではね婚約っていうのはほとんど結婚と同じ意味一緒に住んでないだけでほとんど同じなんですけどもでもとにかく一緒にいないんです
in the Jewish custom the engagement is almost the same as the marriage but they are not with them っていうのわかんない。
まあとにかく遠く離れてて、このね、相手が見えないときにどうやって婚約してるっていうのを思い出せるんでしょうか。
And they are apart, but how they remember that they are engaged?
それは婚約指輪を見ることによって、あ、婚約してるんだとわかるんです。
So those time, people look at their engagement ring and they remind they are got engaged.
まあ、そういうわけでこの聖霊の注ぎが婚約指輪というのは分かってもらったと思うんですけども
So you now understand the pouring of the Holy Spirit means receiving the engagement ring
じゃあ別にペンテコステでなかったもいいんじゃないかと思うかもしれません
Maybe you think it's not especially for the Pentecost、
ね、別に聖霊もらったらいつでもいいじゃないかと思うかもしれないけど
Anytime we can receive the Holy Spirit
実はこのペンテコステね五旬節の日そのものが婚約っていう意味があるんです
But I want to emphasize that the day of Pentecost itself means the engagement
皆さんご存知のようにイスラエルのユダヤの三大祭りっていうのがあります
As you know there are three main festivals in Jewish custom
特に教会としても知っとかなきゃいけないのはその三つの祭りですね
Especially as a church we should know those three main festivals
一つ目は杉越ですね
One is the Passover
毎年4月ぐらいにこのね出エジプトですね子羊をほふってそして守られたことを記念するそしてイエス様が十字架にかかったこの杉越です
The Passover we celebrate the Jesus the people had escaped from the Egypt at that time the people painted on the gate with the blood of sacrificed animal. And we celebrate, as a Christian, we celebrate the blood of Jesus has poured for us.
そしてこの5月頃にあるこのペンテコステ。
And on May, there is another festival, is Pentecost.
でもう一つはこのカリオの祭りですね。
And another one is the Feast of Tabernacle.
キリストの誕生を祝う時でもあります。
And we celebrate the birth of Jesus Christ.
まあとにかくこの三つの大きな祭りがあります。
So there are three main festivals.
そしてこの杉越じゃなくてカリオの祭りがこの結婚式だという話を前回したと思います。
And last time I shared the story, shared the message about the Scott. Me Scott is the day of 結婚式。
結婚式ですね。
Wedding.
Wedding. Wedding. このユダヤの結婚式はフッパーと言われるね、このなんていうか上に幕っていうか天井が小さい天井があるところで行うんですけども。
The Jewish wedding is held under the hooper is a like a small cover.
それはあれですよね。あのカリオの祭りが小さな小屋を作って祝う、それに思い連想させるものです。
Because the hooper will remind people of Scott.
で、それそしてこのカリオが結婚式だということが分かるならば、
and if we understand the Scott,
その前、
Scott is a wedding.
その前に婚約式があるということです。
Before Scott, we will have the engagement.Ceremony.
このね、イスラエルの民が贖い出されたときどういう状態であったんでしょうか。
So what happened when the Israelites was atoned?
まずは神様のものとされたということですね。
First of all, they were belonged to God. They became the people of God.
エゼキエル書の16章8節に、
Ezekiel chapter 16 verse 8、
ここにイスラエルと神が契約を結ぶ様子について書いてあります。
There is the covenant between God and the Israelites.
その時まではこのイスラエルはこのなんて言いましょうかね、契約もない野放しの状態で死に、まあ16章6節の言葉を借りると。自分の血の中でもがいて血に染まっていて、もう今にも死にそうだったということについて書いてあります。エゼキエルの16章の6節。
Ezekiel chapter 16 verse 6 says, At that time, Israelites was like this situation. Verse 6 says, Then I passed by and I saw you kicking about in your blood. And as you lay there in your blood,
つまり ここで神様が通りかからなかったらもうそこで死んでいたような状態だということですね。
So, if God didn't pass by in front of them, they almost dead.
そしてそれを救い出されたんです。
And in that kind of situation, they got saved.
この8節を見ると、
Verse 8 says,
私はあなたのそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたの年頃は恋する時期になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに誓ってあなたとちぎりを結んだ神である主の蜜毛、そしてあなたは私のものとなった。ここでこのイスラエルが救われていく過程というのを結婚と例えて描かれています。
So this scripture explains the situation that the Israelites was got saved by God as like an wedding andEngagement and wedding.
とにかくこのイスラエルが神のものとされる過程の中にまず救いというものがあったんです。
So the process of salvation of Israelites, 結婚、There was a wedding.
すなわちその最初の段階はまず救いに至らせる必要がありました。
The first stage, God made the people.Got saved.
それがこの杉越であり、また私たちにとってはキリストの十字架です。
That's the Passover, and for us, that's the cross of Jesus Christ.
その後で、この救われた後で、じゃあこのその後何が起こったかと言いますと、
After that, what happened then?
この50日目に何が起こったかということです。
So after 50 days, what happened?
つまりこの杉越の50日目がペンテコステなんですけども。
The 50th day of the Passover is Pentecost.
実際にイスラエルの民がエジプトから出た後50日目に何が起こったんでしょうか。
So what happened, to the Israelites after they left Egypt?
きちんと聖書に書いているので数えればわかるんですけども。
So the Bible explains us, so if we count the days, we will know.
出エジプト記の15章でエジプトを出たイスラエルの民は
Exodus, chapter 15.
まあ、正確に言うとあれですね、子羊がほふられたのがいつですか14日目失礼
The lamb was sacrificed when
12章の6節に
Exodus chapter 12, verse 6 says,
最初の月の14日目にほふったとあります。
The 14th day of the first month.
この第一の月というのは4月あたりのこのアビブの月のことですけども。
This is around April, Aviv.、う
ん、で、出エジプト記の19章を見ると。
And if we look at the chapter 19 of Exodus,
第三の月の最初の日に市内に入ったと書いてあります。
The Israelites entered into the Sinai, Sinai on 3日目
1日、第
3の
月の1日。
The first day of
the third month. ということはこれだけでも47日間経ったということです。
And we can count it, and it will be 47 days.
出エジプト記の19章の見ますと、
And if we look at the Exodus chapter 19,
19章の16節ですね。
Verse 16.
そうすると、3日目の朝になると山の上に雷と稲妻と密雲があり角笛の音が非常に高くなり響いたので宿営の者は皆震え上がったこのあと主が来られるんです
And after this event happened, the Lord had come.
つまり50日目に主が来られたんです
So on the 50th day, the Lord had come.
この出エジプトからねいわゆるモーセが律法を受け取るまでの期間がなんかイメージ的にはねなんか何ヶ月かあるいは何年か経ってるように思うかもしれないけども。
So maybe we imagine that there are many months between after the Israelites left Egypt and Moses received the Torah.
でも実際には50日しか経ってないんです。
It's actually It was only 50 days.
聖書見てちゃんと数えたら本当に50です。
And if you read carefully the Bible and count the days, it will be just exactly 50 days.
つまりこの杉越から50日目に律法を受け取ったんですけども。
So after 50 days of the Passover,Moses received the Torah.
それがペンテコステの日なんです。
And that's the day of Pentecost.
ですからこの新約聖書にね、クリスチャンの私たちにとってペンテコステというのはこの聖霊が注がれた記念日なんですけども。
For us as a Christian, it's the memorial day of pouring the Holy Spirit.
このユダヤ人にとって、キリストを信じないユダヤ人にとってはペンテコステ五旬節というのはこのモーセが律法を受け取った記念日なんです。
But for the Jewish people who don't believe the Jesus Christ yet, for them, the day of Pentecost is the day that Moses received the Torah.
その時、モーセは民と何をしたんでしょうか?
What Moses did with the people of Israel?
出エジプト記19章5節にこう書いてあります。
Exodus 19, chapter 19, verse 5 says,
今もしあなた方が誠に私の声を聞き従い私の契約を守るならあなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる全世界私のものであるから6節あなた方は私にとって祭司の王国聖なる国民となると言われたんですつまりこのモーセが50日目にされたこと失礼神が50日目にされたことは何かと言いますと民と契約を結ばれたんです
So the things that God had done on the 15th day of Pentecost, God made a covenant with people of Israel.
これはイスラエルが神のものとなる契約だったんです。
This was the covenant that the Israelites became of God.
つまりこれは婚約式をしたということです。
So it means they, God had an engagement ceremony with Israelites.
ですから私たちはこの神様と結婚の婚約をした記念日がこのペンテコステだということです。
So for us, the day of Pentecost is the day that we got engaged with God.
ですから婚約指輪としての聖霊が私たちに注がれたということです。
Because of that, the Holy Spirit poured on us as an engagement ring.
ですから私たちはいつでもこの神と婚約関係にあるということをこの確認することができるんです。
Therefore, we can remember that we are the relationship of the engagement with God through the Holy Spirit.
それはどのようにしてでしょうか？
How?
この聖霊に触れられる経験を通じてです。
By the experience that the Holy Spirit touches us.
今日も賛美の中で多くの人が聖霊に触れられていました。
In this morning, many people were touched by the Holy Spirit.
それはある意味婚約指輪をこの眺めて、もう本当に待ち望むそのような状態であったかもしれません。
So that's the situation that we are just looking at our engagement ring and we are thinking about God.
ですから今日は特別な婚約式の日なのです。
So today is the special day of engagement.
ではこのペンテコステの意義の3つ目です。
So the number three point of the day of Pentecost.
3番目は力を受け取るということです。
The third one is receive the power.
実際このイエス様がこの弟子たちに言われたことは何だったんでしょうか。使徒の働きの一章。
Acts chapter 1. What Jesus said to the disciple.
一章の八節、
verse 8、
有名な言葉ですね。
This is very famous verse.
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。アメン。
アメン。
ここにおいて聖霊が臨むときに力を受けるとあります。
So Jesus said, when the Holy Spirit comes on you, and you will receive power.
皆さん、キリストの花嫁は弱々しいものではありません。
The bride of Christ is not weak.
力強いものです。
She will be very powerful.
雅歌の6章にもこういう言葉があります。
In Song of Solomon, chapter 6 says,
あなたは美しいけど軍勢のように恐ろしいと。
You are beautiful, but you are very
Amen.
恐ろしい。Fearful, like many armies.
Amen. 我が愛する者よ、あなたはティルツアのように美しく、エルサレムのように愛らしい。だが旗を掲げた軍勢のように恐ろしい。アメン。
アメン。
私たちは美しく恐ろしいものです。
So we are beautiful and fearful.
どうぞ隣の人に言ってください。あなたは美しいけど恐ろしいですよと。
So please say to your neighbor, you are beautiful but you are fearful.
サタンにとって私たちは恐ろしいものです。
So, Satan, for Satan, we will be fearful.
なぜなら私たちがこの聖霊の力を発揮するときにサタンは震え上がるからです。
Because when we use the power of Holy Spirit, the Satan will be very fearful.
自分の領域がどんどんどんどん狭まっていくからです。
Because his territory will become smaller and smaller.
ですから私たちはこの力を用いる必要があります。
So we needTo use the power of the Holy Spirit.
それはまたこれはね、婚約指輪を取り出すことにもあると思います。意味もあると思います。
I believe that it will like this. We will take なんだ。We will look at our engagement ring.
Amen. マルコの16章を見ますと、
Mark chapter 16.
この、まあ、最近よく分かっちゃってる有名な御言葉は、マルコの16章の20節。
Mark chapter 16, verse 20.
そこで彼らは出て行って至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉が確かなものとされた。アメン。
アメン。
この御言葉が確かなものとされたってことはどういうことなんでしょうか。
So what's the meaning of confirming his word by the signs?
まあ別の言い方をするならば、 神との契約が確かであることをされたということです。
In other words, maybe we can say that the covenant with God will be confirmed.
つまり祈った通りのことが起こるならば、それは私たちが本当に主に属するものであるということの確認を得るということです。
So like after praying, when we received the answer from God, that's the confirmation from God.
ですから奇跡を体験している人というのは揺るがない信仰なんです。
So, many people, experience the miracles, that's the sign that they have the covenant with God.
ですから私たちはこの聖霊の力を発揮する必要があります。
So we should use the power of Holy
Spirit. ただ祈ってるだけであってはならないんです。
Not just praying.
この16章18節にこういう言葉があります。
Chapter 16, verse 18 says,
病人に手を置けば病人は癒される。
With your hands on, the sick people will be healed.
つまり手を置かなければ癒されないかなっていうことですね。
So,
絶対癒されないとは言わないけどね。
Put our hands on the sick, the sick won't be healed.
そんな神様ケチって思うかもしれない。
Maybe you think, God.
まあ確かに癒されることもstingy。
Stingy. God is stingy. Maybe you may think so.
じゃあちょっと言葉を変えます。
I will change the word.
皆さん、福音どうやって伝えますか？
How do you tell the gospel to another people?
誰かが救いに導きたかったらどうしますか？
If you want somebody to get saved, how do you do?
その人のところに行って分かち合わないでしょうか？
You will go to that person and share the gospel.
もちろんまず祈ると思いますけど。
Of course, you will pray first.
祈ってるだけで救われますか？
Only prayer will save people.
もちろん救われないとは言わない。
Of course, sometimes people got
saved by only people. 神様は何でもできます。
Because God can do anything.
ね、御使いが現れて救いを受け取る人もいるかもしれない。
Somebody get received by seeing angels.
じゃあ質問です。この中で御使いの訪問を受けて救われたという人。
はい。
あ、一人。
So there is anybody who got saved by seeing angels?
Hallelujah! 素晴らしい。皆さん今素晴らしい人が島が共にいます。アメン。あ、じゃあレナさん以外は違うということですね。じゃあ次の人。
So he evangel he shared the gospel.
キヨさんという御使いですね。アメン。じゃあ、じゃあ、ね、冗談です。はい。じゃあこの中で誰かから福音を伝えられて救われたっていう人。
So anybody, is there anybody who,
アメン、ほとんど全員ですね。
Somebody tells you about the gospel.
あるいはなんかトラクトを見たとか本を読んだとか。
Or reading some tracts.
つまり超自然的に神様の介入で救われた人以外のことを言ってます。ほとんど全員ですね。アメン。
Almost everyone got saved through that situation.
つまり誰かが福音を伝えなければ救われなかったということです。
So somebody needs to tell you the gospel.
じゃあこの理屈が分かるならば、
If you understand this system,
皆さん癒しはどうやって行いますか
？How do you heal people?
アメン？
アメン。
まだ聞いてない。答え聞いてないけど。
I don't get the answer from you,
もう答えは明らかですね。
Clear. It's simple and clear.
その人のところに行って祈ることによってなされるんです。
Just going to that people and pray over them.
今私たちはさまざまなこの癒しの奇跡も体験しつつあります。
Now we are start experiencing the miracle of healing.
もちろんもうすごいわーっていうもうすごいもう 100% とかそういうのでないけども、今神様が私たちにされているのは希望を与え、期待を与え、そしてそっちに向かってきなさいっていうそういうことです。
But God wants us to go forward.
この前の伝道の時にももう福音分かち合うのもうめんどくさいからもう癒しのために祈ろうっていうことにしてやりました。アメン。
So last time when we went to the Odori Park to evangelize, at that time I didn't want to just share the gospel, but I want to heal people. So I asked people to be prayed and about shared the healing of God.
アメン。私たちはせっかく力が与えられているんですから、それを用いるべきです。
Because we received the power from God, so we should use that.
今日のメッセージはこれで終わりですけども。
So today's message is over.
しかし続きは皆さんに委ねられています。
But you will have the 続き。You will have you
続きっていうか。
You will do the rest.
アメン。もう今日3つの大事な話をしましたね。
Today I shared the three points.
まず第一に神様が皆さんと共におられるということです。
First of all, God with us.
つまり恐れることないということです。
So you don't be afraid.
もう心配いらないということです。
No worries.
アメン。そしてもうすでに婚約してるんです。
And already you got engaged with God.
そしてもう力を注がれたんです。
And already you had poured the
Holy Spirit's power on you. ですからその力を用いるべきなんです。
So you should use the power.
アメン。今宣言します。宣言して祈ります。
So now I declare and I pray.
ハレルヤ、今宣言します。
ハレルヤ、I declare。
あなたがこのペンテコステの日にさらに新しい特別なことをしてくださることを感謝いたします。
Thank you that you are doing special thing on the day of Pentecost。
あなたが2000年前にこのペンテコステエルサレムで行ってくださった素晴らしい聖霊の注ぎの技があります。
2000 years ago, you had such a great, wonderful manifestation on the day of Pentecost.
それは突然起こったことではなくて、さらにその千数百年前に本当にあなたがこのモーセに与えた律法を通じての本当のこの技を繰り返して行ってくださったことです。
And before 100 years ago of the Pentecost, you had already done the miraculous things through Moses.
ですからもう本当にあなたが私たちと共にいることを私たちは確証し宣言いたします。
So I declare that you are with us now and you are doing miraculous things on over us.
ですから私たちはこの聖霊の力を発揮します。
Therefore we will use the power of the Holy Spirit.
そして今その確信がない人のために言います。
And now I say to the person who don't have the confirmation, conviction from God.
聖霊の力を受けよう。
Receive the power of the
Holy Spirit. 聖霊の力を受けよう。
Receive the power of the Holy
Spirit. 聖霊の力を受けよう。ハレルヤ、主を感謝いたします。ハレルヤ、立ち上がってください。主を賛美しましょう。
Let's all stand up.
アメン。
And let's praise our